大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思いますが、急に秋に になりましたね。いや、なんか秋雨前線なのか何前線なのかよくわかりませんけど、前線が下がってきたら、北側は秋の空気、南側はまだ夏の空気って言ってて、それが下がってくるのが木曜日であるということで、木曜日に貴族のたしなみを収録いたしまして、この収録を始めるね、お風呂ラジオの収録を始める寸前にあげたんですけれども、まあその中では木曜日でもまだ暑いままだったと、秋にまだなってないじゃないかみたいな話をしていたんですが、その夜から急に秋になりましたね。本当にエアコンがないと本当に夜も寝られないみたいな感じだったのが、本当エアコンなんていらないと、そんな感じになってきました。ただね、太陽が出るとまだ暑いね。でもついこの間みたいな本当にうだるような暑さではなくなったので、だいぶ過ごしやすくはなったかなという感じがいたします。だからね、エアコンをつけなくなりましたし、扇風機があればなんとなくいけてる感じかなという感じになってきましたね。お風呂ラジオのこのお風呂の温度も満金42度で沸かして入っておりますので、まあ果たして最後の最後までのぼせずに、水も足さずにいけるのかどうかちょっとわからないですが、まあなんとかやってみたいかなと思います。今のところ非常に気持ちよく感じておりますので、まあやっとですよね。9月ももう半ばですけれども、半ばっていうかもう終わりだね。半ば過ぎてほぼもう10月になるというところで、やっと秋の感じになっております。まあ、なんとなくですけど、秋は短い気がしますね。また厳しい冬がやってくるんじゃないかと思って、戦々恐々としながら、お風呂ラジオ今週もやっていきたいと思います。秋の訪れとともにではないですけれども、なんか急に忙しくなりましたね。先週言ってましたあれの、ムカデに噛まれたあれのやつ、あのちょっと前ぐらいから本当に仕事が忙しくなりまして、まあ貴族のたしなみの中でも言ってたんですけれども、特にこの1週間、月曜日に家を出た後、火曜日に向けて泊まり、そして火曜日もまた泊まりに行き、で水曜日も泊まり、で木曜日にやっと帰ってくると、収録を終えてね、まあその間ライブ見に行ったりとかいろいろあったんですけれども、月曜日のお仕事がありましてね、で夕方には終わるんですよ。4時ぐらいに仕事が終わりましてね、泊まり先に泊まりに行くんですけど、そこでね、なんとか飲みたいなと思うんですけど、なかなかこう居酒屋って空いてないんですよね。ちょっと時間空けて宿で待機したりしながらそこから飲みに行くと、なんせ翌日が2時に起きる仕事なんで、そんなに遅くまで飲んでられないっていうのがありましてね。だからいつも困ってるんですよ、その仕事の連投の時はね。でどうしようかなと思っていろいろ調べたら、未来坂という居酒屋さんがなんと夕方4時からやってるということで、おお、これはすげえなと思ってね、4時からやってる居酒屋があるんだってことで、仕事終わりでもう宿に行く前に 直入りですよ。直で居酒屋に、まず宿入りの前に居酒屋入りしまして、で飲み屋ですから、まあ飲むわけですけど、飲み放題が1500円でつけれるということで、結構ねお店によっては一人客は飲み放題ダメですよっていうところがあるんですよ。二人からですとか団体さんだけですみたいなことが多いんですけど、未来坂さんはよく分かってらっしゃるね。一人飲みからでも大丈夫です。1500円、1時間半ということでちょうどいいんですよね。1時間半で終われるしね。あれがアラカルトで飲み放題じゃなかったら、そこから先また飲んじゃったりするから、2時間3時間に一人でもなりかねませんけれども、1時間半でとりあえず終わるわけですよ。延長500円でできるとか言うんですけど、そこでとりあえずオーダーストップですって言われたら終われるじゃないですか。で結構まあまあいろんなものを頼みましてね、飲み物も食べ物も、もうフラフラです。朝2時に起きなきゃいけないのにこんなに飲んじゃダメだなっていうぐらい飲みましたね。相当飲みました。クラクラしましたけれども、まあその月曜日にですね、前から僕も言っております M リーグ、麻雀プロリーグの最高峰ですけれども、2023-24シーズンがとうとう開幕したんですよ。で、試合自体は19時からですから、試合には十分間に合うし、その前4時ぐらいからずっと前番組やってたんですよね。でまあまあ時間の足りない部分はまた一から繰り返しみたいな感じで、オープニングのイベントみたいなのがあって、選手紹介であるとかお客さん呼んでね、そういうのやってたんですけれども、それの前の V を見ながらもう泣いているわけですよ。まあ飲んでるしね、その酒飲みながらタブレットでそれを見ながらね、変なおっさんですね。なんかイベントの VTR を見ながら泣きながら酒を飲んでいて、まあちょっとね感激出しましたね。僕も前シーズン2022-23シーズンの途中からしか実は見れてないんですね。前回頭から見れてないので、その M リーグをシーズンの最初から見るのが今回初めてなんですよ。急激にハマったのでいろいろ分かってない部分もまだまだありますし、いろいろですけど、やっぱりなんか思い入れのあるチームもあれば、まだ思い入れが持てないチームもあるんですけれども、その前振りとかオープニングとか見てもワクワクしてくるわけで、これはやっぱり野球好きが野球の開幕に、サッカー好きがサッカーの開幕に、ラグビー好きがラグビーワールドカップに、バレー好きがバレーワールドカップに盛り上がってるのと、もう全然遜色がない。本当に、感激もするし興奮もするしね。まあ試合はいろいろですよ。応援しているチームが勝つ場合もあれば負ける場合もありますし、そんなに簡単にねうまくいくことではないですけれども、でもどこが勝ってもどこが負けてもやっぱり痺れる試合をね見せてくれるんですよね。で M リーグとは違う、また別の竹書房という近代麻雀とかを出している雑誌社ですけれども、その竹書房さんが主催の最強戦というのがありまして、これは M リーグよりもずっと長い歴史が1989年からやってるらしいんですけれども、まあこれももう春ぐらいからずっと予選をやり続けていて、まあ年末に向けてやってるんですけれども、それ日曜日やってたんですよね。そっちもね痺れるんですよね。まあ役満というすごい点数の役を上がっても、そこからもうどんどん他の人が勝ってどんどん点数が下げられてとか、でもその人が結果今日の1位になったわけですよ。8人の中のね、で決勝進出が決まったわけですけれども、まあそういうなんかな、こういう興奮ってまああんまりね、僕スポーツも見る人ではないので、多少ねラグビーとかもワールドカップちょこちょこ見たりしますけど、 ここまでではないですから。次回、来週かな？今週になるのか、サモア戦があるらしいので、朝3時45分ぐらいからやるからそれは起きてみようかなとか思ったりはしますが、なかなかね、興奮できるものっていうのは野球でもサッカーでもラグビーでも、バレーボールでもそこまでではないですけれど、やっぱり今回麻雀 M リーグにハマったことが、まあ僕の生活にまた一つの潤いをもたらしているのではないかとか思ったりね、いたしますのでね。まあ、長いシーズンですから、来年の春前ぐらいまで続くわけですよ、これが。まだ始まったばっかりです。月、火、木、金と4日間、死にが8試合しかまだやってないんですよね。で、レギュラーシーズンが1チーム97試合あると。いうことですから、9チームあって。で、結局、何日で何試合あるのかちょっとわかんないです。正直、ちょっと計算ができない。だからわかんないですけど、まあ、長い長いレギュラーシーズンがあり、2チームが落ちるのかな？今回も3チームが落ちるのかもしれないですね。セミファイナルというのがあり、で、最後4チームでファイナルを戦うのは、もう半年後ということになりますので。なかなかね、生で、試合をずっと見てるっていうのは難しいですけれども、見れる限りは見たいなと思って楽しみにしています。まあ本当ね、仕事も連投していて、月火水木金と連投して仕事をしてましたから、まあ皆さん普通でしょうけど、それでね、月から金まで毎日仕事するっていうのが普通なんでしょうけど、まあ、僕の場合すごく暇な時期は週に1日とかしか仕事なかったりとかしますので、忙しいのは大変ありがたいですけれども、バランスが悪すぎて、暇な時と忙しい時のバランスのせいで最近ちょっと体力的にも参っているところなんですけれども、まあでもその分ね、ちょっと涼しくなってきて、やっと本当に過ごしやすい毎日になってくるかと思っているので、まあ楽しみですよね。まあどっか遊びに行くとかあんまないですけど、僕の場合。でも本当、ちょっと外を歩いただけで汗ぐちゃぐちゃになって、そのうちに着替えなきゃいけないみたいな日々はやっとちょっと過ぎ去ったかなと思っているので、まあ明日も仕事です。明日も早いんですよ。だから早く終わろうと。話を早く進めようと思っている。今日は短めに、行くかもしれませんね。どんな感じになるかわかりませんけれども。まあでも、仕事は欲しいんですよ。ちょこちょこまあ10月も仕事が入ってきたりしたり、まあ飲みに行く約束を取り付けたり、まあいろいろと遊びに行く準備もございますし、キノコのたしなみの方は年末になると100回目ということですから、記念ですから何かやりたいなと思ったり、まあ年末まであと3ヶ月ですか、10、11、12でもう終わりなわけですけど、2023年毎年知ってるけど早すぎないかっていう状況でね、来週にはもう10月になっておりますので、あと3ヶ月間でコミケもありますしね、通るかどうかまだわかりませんけど、なんかいろいろできる2023年でありたいなと思っております。4分の3が終わろうとしておりますので、まだまだ続きますけど、2023年残りも頑張っていきたいなと思います。はい、ということで、この後は朗読のコーナーです。この朗読のコーナーね、新章に入りますけど、大変短いです、今回。短いから2つ枠読もうか、一個で済まそうか。まだちょっと悩み中。読んだ感じで噛み倒すなら、その短い部分で終わっちゃうかもしれませんね。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実戦と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで、大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも、毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかは、あなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組は、シーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週も折々の木の新しいセンテンス、俗つれづれ草というセンテンスです。まあ、またセンテンス内センテンスがありまして、これが一個ものすごく短いので、短ければ続き、また二つ目も読んでいきたいと思います。続つれづれ草、赤ん坊の発見。9年ぶりで思いがけない赤ん坊が生まれた。私の年なので、万実すぎる。山本五十六赤ちゃんより二つも若い。その前に子供は男女三人あるが、書斎仕事と赤ん坊とは仲が悪い。すぐあっちへ行け行けであまり抱いたこともなかった。今度は年のせいであろう。生まれ落ちるのから産湯までそばでまじまじ見守ってきた。どうもしわくちゃなものである。赤ん坊とはよく言ったり。だが、小人島の老人みたいに見えるのはどうしたものだろう。間もなくくしゃみをする。驚いたのはたちまちあくびをしたことだ。それは百年の眠りから今覚めたといったような悠久を大人に思わす天然なあくびであった。やよ赤子、いずれは伊豆地の旅を経て、我を父とは生まれこませし、その日の父の愚家である。正直私は不思議に耐えない。三人兄弟が即座に四となり、十人家族が立ちどころに十一という数になる。骨年とここに人権を持った一という数が立つのである。数字というものはあくまで起因と無給数につながってゆく科学基調の明確なものとばかり思っていたが、どうも人間のこの一は突然である。一の前は何なのか、どういう微分数なのか、数学的に判定がつかない。仏教辞典は父母未成年などという重責な言葉を持っているが、科学辞典だとどういう言葉を引いたらわかるだろうか。女の子だが、まあよかった。幸いにして鼻もあり目も二つある。これが三つあっても人権は二でもないしゼロでもない。しかし将来どんな困り者になっても確実に一であることもまた何か恩恵すぎて社会にすまない気もしたことであった。はい。なんと短い3ページ。かなり噛んだので、やめときます。次も3ページぐらい。来週、調子が良かったら、その次も読むかもしれませんね。次が短いとは限らないんですけれどもね。いやー、そんなに、歳を取られてから子供が生まれたんですね。まあ、と言ってもきっと、今の僕の年齢ぐらいなんじゃないかなと思ったりはするわけですけど。まあ、調べてないからね、吉川先生がいくつでこう生まれ、いくつまで生きられたかとかよくわからないですけれども、いやでも本当にね、子供が生まれるって不思議なことですよね。だってわけわかんないもんね。いや科学的にはね、精子と卵子があってセックスをすることでその精子と卵子がつながって、そこから命が生まれてくるっていうのは科学的には分かっているんでしょうけれども、不思議なもんですよねやっぱりね。今科学でそうやって解明されてますけど、 そら、そういう解明がされてない頃、まあ先生の頃はもう解明された後でしょうけれども、解明されてない頃は、まあ命そのものがやっぱり神の宿るものだったり、そういう考え方になるっていうのは、すごくよくわかる話だなと思ったりいたしました。はい。ということで、来週は俗つれづれ草のその続きから読んでいきたいと思います。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。
お聞きの番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さあ、本当に短く終わるつもりでいますけれどもね、先週のね、あれの話、ムカデの話いたしましたけど、あれはもう本当にガーガーって噛まれて、その日朝までほぼ寝れずに痛かったっていう、痛さがね、もう例えば骨を折ったとか裂傷したような痛さではないんですけど、ずーっとジンジンする痛さがあって、で翌日からあまりそういうのを感じなくなって、医者とかも行かなくて済んだし、まあムカデは毒を持っているとは言うけれども、まあパンパンに腫れたりもせずに良かったなと思ってたんですけど、今もうかなり大丈夫ですけど、腕の内側にやっぱりね、二つこう多分口の横から牙がこう真ん中にね、クワガタムシのようにこういう風に噛んだんだと思うんですけど、二つ赤い点があって、昨日ぐらいまでもうずっと痒かったですよね。痛がゆい感じ。今もまだ赤いのが残ってます。腫れはだいぶ引きましたけどね。一週間以上経ってもまだまだ多少腫れていて、ずっと痒いっていうのは、やっぱり毒があるのかなとは思いましたね。スズメバチなんかも刺されると、次もう一回刺されたら、前の分、刺された分があるから、まあ普通考えたらさ、前の分の抗体ができてるから次刺されたら大丈夫そうに感じるけど、次刺された時にアナフィラキシーショックを出しちゃうと。アナフィラキシーショックっていうのはつまり、体からそのうわー前と同じ毒が来たねってうわーって暴れすぎちゃって、体の中から自分の体を悪くするということなんだと、僕のさして勉強もしていない理解の上ではそういうことなんですけど、まあまさにアナフィラキシーが起こったりするらしいんですけど、僕も次にもし今ちょっと触ってたらまた痒くなってきましたけど、次にムカデに噛まれたらアナフィラキシーで倒れちゃうんじゃないかという今恐怖がありますね。まあそんな簡単にね、そんじょそこらで出会うもんではありませんので、ムカデなんて。でもできるだけ噛まれたくないなと。まあ噛まれたのは多分初めての出来事なので、ちょっとわかんないですけど、まあでも次にもし噛まれたら、サンダルとかでのっぱらとか歩いててですね、マダニとかも怖いですけど、ムカデとかもやっぱりいるじゃないですか。最近全然デイキャンプさえも行ってない僕ですが、そういうところでムカデに噛まれたりした時にどう対処するかは今から考えておかなければならないのかもしれないなと、そんな風に思っております。はい、ということで秋な空気になりました。過ごしやすい日々がこれから来ますので、皆さん本当にね、楽しい毎日を送っていただきたい。僕も一日一日楽しい毎日を、仕事でも仕事じゃない時でもね、過ごしていきたいと思いますので、皆さんお付き合いのほどよろしくお願いします。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、また来週必ずここでお会いしましょうね。お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。